ございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。2026年4月20日月曜日の朝を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。来週、いや今週末からもうゴールデンウィークが早い人は始まるんですかね。私は割とカレンダー通りに生活する感じなんですけれども、なんかこう長い方だと4月の25日から5月の、まあ、6日がカレンダーまででもう9日10日くらいまで休める人は休めるみたいなのでね、ドカッと海外に行っちゃうよなんていう人もいるのかもしれませんけれども、皆さんそれぞれのお休みとかお仕事とかお過ごしになるのかななんて思いながら、今日の配信を始めております。本日はですね、キノエネの日のでございます。60日に1回やってくる大開運日と言われているキノエネの日です。でこちらはですね、毎回しつこいくらい言っているんですが、何か新しいものを下ろすとか、ちょっとこう頓挫してしまっているものを仕切り直すとか、あとはこれなら続けられるということを始めてみるとか、曖昧になっている関係性とか、なんかそういうものを区切るみたいなことですね。あとは日々使っているものを交換するみたいな、ことにとても適した一日となっています。で、私こちらのポッドキャストをですね、配信を始めたのが2024年3月1日のキノエネの日でございました。まあ、そこから2年と1ヶ月いや20日ぐらいかなぐらい経って、なんかキノエネの日が本当にぐるっと巡って今日になったなっていう、ちょっと ありがたい気持ちになっております。本当に皆さんがたわいもないことをグダグダと喋ってることを聞いてくださって、時にはメッセージをいただいたり、こう思ったよなんてご意見いただいたりとか、直接ねお目にかかってなんかそうに言っていただいたりなんていうことがあったおかげでここまで続けてこられております。本当にありがとうございます。そんな感じで私もこれからも変わらず配信は誰が聞いていようと聞いていなかろうと続けていくということを決めておりますので、生あったかくお付き合いいただければありがたいです。ですのでね、今日は何かせっかくそんな月曜日ですので、皆さんにとってせっかくですから、なんか心が明るくなるようなこと、気持ちがちょっと軽くなることかとか嬉しくなるみたいなことをちょっと自分のために与えるっていう感じでスタートさせていただくのもいいんじゃないかなと思うんですね。なので何かこう下ろすみたいなものになったら、まあ今日月曜日なんでちょっとハンカチ新しいの下ろしてみようとか、靴下とかストッキングとかそういうものを新しいの下ろしてみようなんていうのはとてもいいと思いますし、あと私とかよくやるのは、私2ウィークの2週間使い捨てコンタクトなんですけど、それを新しくするとかっていうのは結構やってますね。あとは私個人的に言えば、キッチンのスポンジを前回のキノエネの日に交換したいただき物のねスポンジがとても良かったので、今回は前もってアマゾン先生でちょっと買っておいて、また交換しておろそうかなと思ってるんですけれども、そんなことを考えております。でそう、前も言ったんだけど、ちょっと新しくおろしたいカバンがあって、まあこれはちょっと収録しているので20日よりもほんのちょっと前にやってるんですけど、ちょっと天気予報を見て最終的には決めようかなとは思っているんですが、でもせっかくなんでね、何かちゃんとこう使うという行動に持っていけたらいいかなと思うんですけどね。雨が降っちゃうとね、ちょっとねいろいろあるので、せっかく汚したくないっていうちょっとエゴが勝っちゃうんであれなんですけど、まあそのあたりは来週以降にご報告できるかなと思っております。ちなみにですね、今日何の暇ないよみたいな人もいると思うので、 次回はですね、6月19日金曜日に木の上の日がやってきます。ですので、また近くなりましたらね、あの5月の下旬とか6月の上旬の配信になりましたら、そのあたりお伝えしていこうと思いますので、また一緒になんか楽しい時間、楽しいひとときをね、作っていく風にしていけたらいいななんて思ってます。ちょっと自分の私のことなんですけど、私のことっていうか、あの面白かったというか難しかったっていう話をちょっとしようと思うんです。今月ちょっと所用というか法事がありまして、ちょっと愛知県は名古屋の方に行ってたんですよ、弾丸で。で、意外と向こうってなんかちょっとした移動がやっぱり車がないと不便だったりするんですよね。で、私は車に乗るので、運転をするので、さほどそういうのはこう、大変ではないっちゃ大変ではないんですけど、なんかこう私の中の勝手な名古屋のイメージって、なんかもうこう地下鉄とかそういうものがこう張り巡らされていて、実際張り巡らされてますけど、なんかこうちょっと行けば全部解決するみたいなのだと思ってたんだけど、意外や意外に、栄の辺のね、本当繁華街だったらあれなんだろうけど、意外や意外にちょっとそこから地下鉄で言ったら15分20分離れただけで、一応名は名古屋市と言っていても、なんか一つの場所に行くのに結構民族大移動みたいなことを車でしないとダメなんだなみたいなのは感じてるんですよね。で、私もこう群馬とか埼玉とかでガンガン車に乗るので、大してそのあたりは環境が変わるかって言ったら、そんなには変わらないんですけど、で、もともと私こう地図が好きなんですよね。地図とかこう土地の名前とか、なんかこう言われみたいなものがすごい好きなんですよ。だからブラタモリとか本当に大好きで、こうブラタモリで紹介したところとか巡りたくなるタイプなんですけど、なんかタモさんのその目線ってすごく好きで、で、趣味が私も地図を読むのとかも大好きなんで、ついついそうに目新しい場所に行くと、ここってなんていう場所なんだろうみたいなことをよくよくチェックしちゃうんですね。で、そしたら住宅街を抜けて行ったんですけど、でそしたらね、ちょっとした急坂があったんです。でその急坂を曲がったところで、そこにね、東京とかでもあるけど、こう坂の名前がこう柱で立ってたんですよ。で柱で立ってて、坂の途中くらいに、なんか路線バスというよりは何、コミュニティバスっていうの、なんかちょっとこう自治体が運営しているような、こうちっこいバスのバス停みたいなのもあって、で大きい交差点があったんだけど、でその坂の名前がね、淑女坂っていうのだったんです。紳士淑女のレディース&ジェントルマンのレディースの淑女の坂、淑女坂。今はすごい練習したんでちょっと言えるようになったんだけど、淑女坂、淑女坂、淑女坂、淑女坂みたいな。でもやっぱ真剣に言おうとすると噛んじゃうんですけど、こんな難しい地名があんのみたいな風にちょっと思ってしまって。で、皆さん言えます？淑女坂。私これかなり意識して丁寧に言わないと、喋るっていうことを仕事にしてるくせにすごい苦手で、うわどうしようっていう感じで、こう言葉の発する方向性を前に出そうとすると、淑女づけげるみたいな風になっちゃうので、これはこのさしすせその車種書の部分をやっぱりこう口ごもるのではなくって、きちんと破裂させて、こう唇の口角の方にちゃんと一回外に出してから真ん中に集めないとダメだみたいな、変なうんちくなんですけど思っちゃって、淑女坂っていう風にすると、うまくいくんだなんてことをずっと言ってたら、そのかなりその法事のメンバーに呆れられたんですけど、 で難しいなと思って、だからその何コミュニティバスのバス停のあのピンポンなんか次はみたいなので宿所坂って言ってるんだろうなと思って、今はでもあれですかね、 AI とかに言わせてるんですかね、わかんないけど、まあ難しいこと発音するよなみたいなのをちょっと思ってね。でその坂を登り切ったんですよ。そしたらまあそれなりに大きい交差点があって、でふーんと思ってたら、その坂がね、登ったその宿所坂を登ったてっぺんの坂、あの交差点がね、極楽だったんですよ。すげえ、極楽って車で来られるんだみたいな、すごい嬉しくなっちゃって、すごい極楽ってこんな簡単に来られるんだ、しかも宿所坂登ってくるんだ、私女でよかったみたいな風にちょっと思って、あのケラケラケラケラちょっと笑ったっていう話なんですよね。これ笑ってくれる人いるかな。でもあの名古屋の方の土地勘があって、しかもピンポイントの土地勘ですけどね、それで分かる人だったら、ああそこかってきっとね思われる方いるんだと思うんだけど、極楽があったんですよ。だからそこの辺に住んでる人は、あうちね、あの住所極楽のねってあ言うんだと思って、あとは何、よくほらこう親戚の人のうちのことをさ地域名で呼んだりしません？なんか何々町のおばさん家とかね、何々のおじさん家とかおばあちゃん家とかを、あ極楽のおばさん家とかおばあちゃん家とか言うんだと思ったら、すげえと思って、なんかそういう地名がなんでそうなったのかっていうのも、なんかやっぱり、あとね、なんだっけな、貴船神社の貴船みたいな住所もあったんですよね、その辺。なのであれ何区、名東区、天白じゃないよね、名東区、瑞穂、名東区、なんかそのあたりだったんですけど、またちゃんと調べておきますけど、なんでそういう地名になったんだろうと思って、え極楽ってこうなんだ、え交差点があるんだって思って、ちょっとあの自分のあの自分のなんかが将来が楽しみになりました。なんか本当にそこだったらいいなってちょっと思っちゃったんですけど、そんなよもやま話をすいません、お付き合いいただいてありがとうございます。皆さんのお住まいのところとか知ってるところとかで、あのすごい面白いあの地域名があったらぜひ教えてください。私そういうの大好きなんで、あのそれで教えてもらって、あの割と行けるとこだったら多分私行くんで、行ってきちゃったみたいなことマジでやりたいタイプなんで、よろしければ教えてくださいませ、お願いいたします。今日のお話に入っていこうと思うんですが、自分に挨拶をするというお話でございます。自分に挨拶をするってやってそうでやってないことなんですけどね。誰かに挨拶をするとか何かに挨拶をするっていうのはあると思うんだけれども、自分に挨拶をするっていうのは意外とやってそうでやっていないけれど、これやると結構いいよっていうお話なんです。でのっけからちょっとスピっぽい話をするんですけど、皆さんあのアセンデッドマスターっていうの聞いたことありますか？アセンデッドマスター、あなたにはアセンデッドマスターをの声を聞くことができますみたいなのが、多分これアセンデッドマスターみたいなことをスマホで検索するとめっちゃアルゴリズムに乗っていろいろ出てくるかななんて思うんだけど、そしたらごめんなさいね、あの違うものであのアルゴリズム埋めてってもらいたいんですけど、まあ、嫌いじゃなければ食いついてもらえればいいかなと思うんだけど、そういうアセンデッドマスターというものがどうやらあるそうなんですよ。でこのこれなんじゃらほいって思ったら、あのエンジェルナンバーとかってあるでしょ。例えばその何3時33分とかさ、11時11分とかさ、そういう、あと車のナンバーでなんかこうあの8888とかさ、なんかすれ違った車が999だったとか、なんかそういうので、あと自分の誕生日のと同じ数字の車が向こうからやってきたとか、そういうのってよくエンジェルナンバーでこの数字なんだろうみたいなことを調べると、まあまあ載ってたりするんですよね。 でした時にそういう時に割とアセンデッドマスターっていうのが出てくたりするんですよ。スピリチュアルマスターとかね。でなんじゃらほいって話なんですけど、このアセンデッドマスターとは、調べますと、人間として何度も生まれ変わりを経験し、魂の学びを完成させて上昇した存在、アセンションマスターとも言う。なんかめっちゃスピっぽくないですか。アセンデッドとかさ、アセンションとかさ、まあそうですね、上昇したっていうことですもんね。アセンションとかアセンデッドって、デッドは何々したっていうことなのでなんですって。でこのアセンデッドマスターという存在は、我々今ここで息吸って息吐いてお腹空いたらご飯食べてみたいな存在に何をするかというと、人間を導く、そして直感やインスピレーションを通じて助言を与える存在、さらに地球そのものや人類の進化を助ける存在なんだそうですよ。もう一回言いますね。アセンデッドマスターとは、人間として何度も生まれ変わりを経験し、魂の学びを完成させて上昇アセンションした存在です。そして彼らの働きとは、人間を導き、直感やインスピレーションを通じて助言を与え、地球や人類の進化を助ける存在だと言われている。で、これらは宗教というよりは信念体系や思想に近いものであって、科学的に証明されたのではないということなんですね。なので目には見えないけれども、なんかあるんじゃねみたいな、ざっくり言うと存在なんですね。なのでまあ我々も日本人もこうね、ヤオルズの神みたいなので、いろんなところにこう神様っていうのがいてねみたいなことは、まあまあ学んでこう生活の中に入ってきてることもあるしね、なんかそういうことでこう気づきとかさ、なんかあるじゃないですか、そういうのみたいなことで言われてたりもするから、まあまあ身近っちゃ身近なんだけれど、でじゃあなんでこの自分に挨拶をするみたいなところがアセンデッドマスターと何の関係があるんじゃっていうのは、まあ最終的には結びつくんで聞いててもらえたらありがたいんですけど、でじゃあこのアセンデッドマスターという存在があるとしましょう。で、まあ、信じる信じないはあなた次第ってあれね、あれに近いんですけど、まあいたとしますね。そうした場合、自分のよりの外側に存在するものとして、工事の存在として捉えるか、または自分の内面にいて、自分自身の内側にいて、成熟や内面の成熟やこう良心、良い心ですね、あり方みたいなものの象徴として捉えるかっていうのが、まあ大きく分けられると言われてるんですね。なのでまあ割とアセンデッドマスターに願いを、なんかこうお願い事をし、なんかこうインスピレーションを受け取ってくださいみたいなことで、まあまあよく世の中にあるんですけど、っていう風になってくると、この外側に存在する工事の存在っていう風なのが、まあイメージ的には分かりやすいのかもしれないですよね。なのでこれってもうちょっと突っ込んだ話をすると、神様や仏様はどこにいるんですかっていうのとか、心ってどこにあんのっていうのと割とちょっと似てるかなという感じはするんですね。で 神社とかお寺とかっていうのは何かそこを主とする、ご祭神であるとかご本尊みたいなものをと自分自身のなんか心の対話をする面会所ですよっていうのが神社とかお寺とかなんですけど、でそういうふうな外の存在として捉えるのか、自分自身、私だったら私自身の自分の内面の成熟さとかこう良き心ですね、そういうものの象徴としてアセンデッドマスターというふうに捉えるのかっていうのが分けられると。で私は両方あるっちゃあるかなとは思うんですけれども、その外に存在するもので工事の存在だみたいな風になってくると、やっぱり守護とか導きとかなのかなっていう捉え方なのかなと。なので神社とかに行っておみくじを引いたそのメッセージが神様からのメッセージだと思えばもちろんそうだし、あとはそうですね、前回は前々回かカードオラクルカード引きましたけど、ああいうものとかもそういう工事の世界からの守護やメッセージの導きですかっちゃ、そうなのかもしれませんね。一つの形態体系化されたものなのかなっていうふうに思わなくもないと。で内面の成熟っていう方を採用したとすると、自分の中の清らかで賢い部分っていうのを指すのかなと。ガチャガチャしてない部分ってとこですよね。なので人情っちゃ人情かもしれないし、自分の中の倫理観っちゃ倫理観なのかもしれないし、ただそういう型にはまったものというよりはもうちょっと漠然としてるのかなとも思わなくもないですね。で、これから進めていく話はどっちもあるんだけれども、どちらかというと内面の成熟や良心の象徴の方でちょっと話は進めていこうかなと思ってます。で、これはどっちかだと思わなきゃいけないっていう話ではなくて、両方あっていいと思うんですよ。両方あっていいし、どっちもあるなとも思うし、どっちもねえよっちゃどっちもねえなって話で、そこはもう個人がどう捉えるかっていうとこなので、もう否定も肯定もないよねっていうとこで、ただ私は個人的に性善説で生きてるので、こういう存在はあるだろうなと思って生きてるんですよ。なのでそうやって思って生きてるからこそ建築しようとも思うぞっていう部分ですね。それ両方備えててグランディングしてこうやみたいな感じで私は生きてるので、どっちもありかなっていうところですね。で、その外側に存在する工事の存在、守護や導きみたいな方だと、受け取る人間の都合でいくらでも変わる可能性があります。なので例えると恋愛成就の神様のところにお参りに行きました、素敵な彼氏がパートナーができますようにとかね、そういうの行きましたと。で行ったけど別に何も変わんないわってなったら、あんなとこ聞かないよっていう風に思っちゃうのも人間じゃないですか。だけどそういうとこにお参りに行きました、でお守りとかもいただいてきた、でご利益をいただくために行ったんだから頑張ってみようって思えば出会いが増えるかもしれないし、みたいな風に捉えれば、いやあそこはやっぱり行ったら行っただけのことあるよみたいな風に思ったりもしますよね。なのでその外側に存在するものっていう風に、そこにすごく私たちのエゴを求めすぎてしまうと、受け取る側の人間にいくらでも変わる、いくらでも変わっていい存在だからそこにあるっちゃあるかなとも私は思うので、これも別に悪いわけではないです。で内面の成熟や良心の象徴として自分の中の、その優れた賢い部分というところのを指す指標としてアセンデッドマスターズがあるんじゃないのっていうふうに思ったとすると、確かめやすいんです。なぜならば自分の内側にあるものだから見つめやすいんです。 自分の内側にあるものだから。でですね、この今からお話しすることは、そのアセンデッドマスターというのがもしいるとしたら、ホワンホワンホワンホワンホワンって感じでいるとしたらば、ちょっと自分の内面の成熟や良心の象徴というところに存在してるんじゃなかろうかという目線で進めていこうと思うんですね。なぜならばそれは自分の内側にあるから確かめやすい、私にしかわからないけどなんかあるんだよねっていうことが個々それぞれのレベルで確かめやすいからってところです。で、それの確かめやすいっていうところの一つの方法が自分に挨拶をすることです。ここに今日のタイトルに行き着きました。自分に挨拶をする。皆さんどうですか？自分に挨拶ってします？私おはようとか、私今日も頑張ってるみたいなこと時には言うと思いますけどね。どうですかね。私は割とこれで言うタイプなんですよ。で、そういう時の、私はなんて言うんだろう、なんかこうよし頑張るのよみたいな方じゃないです。自分で自分の名前で名前呼びなんかしたことないんで、うわーって思っちゃうから今でもちょっと気恥ずかしいんですけど、あ、松岡さんおはようございますみたいな感じで、今日もよろしくお願いしますってこうで、歯磨きましょうって言って洗面所で、松岡さん今日顔むくんでますね、そうだよね、右下にしてずっと寝返りも打たないで寝てたもんねみたいなこととかね。で、じゃあ顔洗いましょう、コンタクト入れますみたいな感じで、私割とやるんですよ。もちろん家族に対してもおはようとか、あのコーヒー飲むとか、なんかこうそういうこととかってするんだけど、で、あのカーテン開けて、あの お日様おはようとかね、もちろんそういうこともするんだけど、私割とするんですよ。で、それをすることによって、まあ結構平たく言うと、なんか人生楽じゃねみたいな方に行けたんですよね。だからまあ皆さんにもおすすめするよっていうところは最終的な帰着点なんだけど、まあそれにはちょっともうアセンデッドマスターというちょっと言葉も借りてみようやって感じで進めてるんですが、まあ自分に挨拶することなんですね。で、例えばそのおはようっていうのを自分自身に、これ今から言うことは全部自分自身に対してです。で、自分自身におはようって声をかけると、一日を始めることができます。とか、あとは何かの、まあ、お仕事でもいいし、なんかのこと始めにいいんですよ。ね、私は業界人だったので、その日夜だとしても一番最初に会ったらおはようございますっていう業界にずっといたので、今でも実はまだその癖が抜けないんですよ。だから結構11時ぐらいに、お昼のね、11時お昼前の11時ぐらいにおはようございますって結構言っちゃうんですよ。で、そうするとキョッとーンってされて、こんにちはじゃないんですかみたいなことは今でも言われちゃうし、すごいこうシニアの人たちに音楽の授業で教えてた時に、発表会の前とかだと、皆さん今から業界の言葉を教えます、これから本番が始まる前に皆さんで顔合わせたら言うことはおはようございます、よろしくお願いいたしますですみたいなの で、それでそれはまあオンとオフ分けてくださいねなんてよく言ってたんだけど、まあそんな感じでおはようという言葉を自分自身に声をかけると、一日を始めるとか何かのことを始めるっていうことになります。で、自分自身にありがとうっていうと、心の流れを整えることができます。まあサンキューでもいいですね、私サンキューとかでもいいのね、全然いいと思うんですよ。だから例えばなんかハサミ、あった私サンキューみたいな、ハサミここにいてくれてありがとうみたいな感じで言っても全然いいんです。あとはそこに流れとしてこう、よろしくお願いしますっていう風になったら、まあこれも何かを始めるのにはいいですよね。おはようとかだと一日そこを物語をスタートさせるけれども、 よろしくだとその物語の中の一つのものをさらに深めたものを始めるってことですね。なのでよろしくお願いしますっていうのを自分自身に言って、結構例えば仕事をするとかでも、それはもうお勤めしていたとしても、自分自身でこう家でお仕事とか事務所行ってお仕事とかでも、まあ誰かスタッフがいればよろしくお願いしますみたいな風に言うかもしれないし、でもそれと同時に自分自身にも私今日もよろしくねっていうとこを言うってすごくいいと思うんですよね。あとはその、まあ、失礼しますとかごめんくださいみたいなことを言ったりすると、自分自身のやってきたことに区切りをつけることができる。あとは、まあ、おやすみなさいとかだったら今日も一日お疲れ様、よく休んでねっていうことを自分自身に言うことができる。だからついつい挨拶をするっていうと他者でしょっていうふうに思っちゃう。まあ大人が何人かいる家に住んでればそうだろうし、お友達、学校行ってお友達に会う、職場のスタッフに会う、上司に会う、部下に会うでもそうでしょうし、お客様でもそうでしょうし、あとはペット飼ってれば「おはようございます」みたいなことは絶対言ってるはずなんですよ。でもそうすると向こうも「おはよう」って言ってくれる気がするじゃないですか。植物もそうですよね。お水あげながら今日もよろしくねおはようみたいなのとかもあるし、ぬいぐるみとかにだっておはようっていう風に言ってたら留守を守ってくれる存在になりますよ。で、それはついついこう自分じゃない誰かに向かって言っていますけども、それを自分自身にも言う、自分自身に挨拶をするってことなんですね。で、これが何をやってるかっていうと、自分で自分の居場所を作ってることになります。どうしても私たちは忙しさにかまけて自分というものを見失います。見失うと私って何みたいなこととか、何のために生きてるのとか、私って価値がある存在とか、すぐ思うじゃん、すぐ思うんですよ。なんだけど、自分で自分の居場所を作るっていうことを、自分で挨拶、自分に対して挨拶をするっていう行為でしていけば、自分の居場所、コンフォートゾーンを作るっていうことになるわけですよ。誰にも侵害されない、誰にも邪魔されない、で秘密も守られるみたいなことが起こるわけですね。そうなってくると、自分自身の内面ね、内面の成熟や良心、良き心の象徴として、アセンデッドマスターというものが自分の内にあるんだとしたらば、あれ、アセンデッドマスターって私っていうことになってくると思いませんか。かで、この自分自身の居場所を作るということはですね、さらにちょっと掘り下げてみますと、雑に扱わないってことなんですよ、自分自身のこと。おはようって言って思春期の子がいたら、うんとかね、ふんってされたりとか、ね、聞いてるの、うん、まあ聞こえてるとかね、あとずっとスマホ見てて、私はスマホの中にいませんとかって言ってる人絶対いると思うんだよね。こっち見なさいみたいな言ってる人いると思うんですよ。そんなにね、スマホが好きだったらね、スマホと暮らしてスマホと結婚すればみたいなことだって言ってる人絶対いると思うんですよ。っていう風になってくると、私なんか雑に扱われてるんじゃないのって思っちゃいません？挨拶がちゃんと返ってこないとね。これはそのたまたまなんかこうおはようございますとかって他者に言ったとして、聞こえてなかったとか、その人が考え事をしてたとかね、なんかそういうのとかもあるかもしれないけど、その人の不機嫌で返されることとかもあるじゃないですか。おはようございますって言ってふんみたいなことされたら、ふんですかみたいな風に思っちゃったりとか、なんか私悪いこと言っちゃったかなみたいな風に思ったりもして、そうすると、私雑に扱われたかもって思っちゃいますよね。ただそれを自分自身に挨拶をする、おはよう、お休み、ありがとうとか何でもいいんです、自分自身にいただきますごちそうさまでも全然いいんです、 ていうふうにすると自分自身を雑に扱わないことになるんですよ。そしてその小さなことですよね。その小さなことで居場所を作って雑に扱わないっていうことだと特別なことじゃなくて本当に日々の小さなことの積み重ねじゃないですか。それがすごくいいと思うんですよね。だってアセンデッドマスターの定義って人間として何回も生まれ変わりを経験し魂の学びを完成させてアセンションした存在なんですよ。だからこの人たちだって外側にいようが何しようが人間として何でも生まれ変わりを経験し魂の学びを完成させる中に雑に扱われたとか自分で居場所を作る努力をしたとか自分に丁寧に生きるとかやってるはずなんですよ。でもしそのアセンデッドマスターというものが人間の進化の進化の進化の先で誰しもが行き着くっていうのがあるんだとしたらば私たちも必ずそうなるんですよ。だとしたら私生きてる時さすごいさ自分に挨拶をするっていうことをすごい大事にして生きてたんだよねみたいな。でそしてそれってさ自分の居場所を作るってことにもなるし自分を雑に扱わないっていうことにつながったんだよね。特別なことじゃないけどなんかこう自分を軽んじてない気がしてたんだよね。そしたらさなんか人生楽しかったみたいな。嫌なこともいっぱいあるけどでもそんな時でも自分に挨拶をするっていうことを続けてたらなんか私悪くなかったと思う。そしたらねなんかね極楽っていう交差点に出たんだよっていう人生に行きつけたら面白いと思うんですよ。だしもしこういうことがやってみようと思われたらぜひやってみていただきたいんだけど人間だものできない時ってあると思うんですよみたいなねバカバカしいそんなみたいなとか自分自身に対してねんなことやったって別になんか別に神様になれるわけでもないしとか今の悩みが解決するわけでもないじゃんみたいなことってありますよね。でとかあと体調がすごく悪いとかそもそも寝込んでてそんな気分にもなれないっていうことだって生きてであるからでそういうのができない時の自分っていうのを知るきっかけにもなるしバロメーターとしての指針になるわけですよね。でどうせ自分自身の人生を今生きてるじゃないですか。いろんなことあります。いいことも悪いこともムカつくことも理不尽なこともとばっちり食うことももう情けないこともあるし憤りも感じますよ。だけれども基本的にはやっぱり自分のことをちょっとでも好きでいたいじゃないですか。ってなった時に大嫌いまではいかなくても嫌いじゃないくらいにはいきたいですよね。っていう時に自分に最初はつっけんどんだったとしても自分自身に挨拶をするっていうことをちょっと意識されてみるとなかなか面白いです。そしてどうやらそれがアセンデッドマスターにつながるらしいんですよ。これ私ちょっとこの流れを自分で気づいた時にちょっとガッツポーズしました。でそれが総元が自分だったんでこう一番のこう実体験としてお伝えできるなと思って今日話してるんです。なぜならば今日が気の枝の日だからです。ぜひ皆さん自分に挨拶をするということをこれならできるって思いません？自分に挨拶をするということを今日気の枝の日から始めてみてはいかがでしょうか。そしてこれをアーカイブで聞かれてもう今日4月20日じゃない気の枝の日が終わっちゃったってなったら6月19日からでもいいと思うし、4月20日の配信を聞いたから4月20日だと思っちゃえでも全然いいと思う。私これを聞いてくれてなんかそれ悪くないじゃんと思ったら気の枝の日でこと始めにいいんでことはじめにちょっとふさわしいことをちょっと今日喋りたかったんで聞いてくださったらちょっと一緒にやりませんか。なぜなら今日はことはじめで大開運日だからです。それが行き着く先アセンデッドマスターだったら なんか全然スピっぽい話してるけど、結構なんか骨のある芯食った話だと思いません？っていうことをお伝えして、今日はここまでにしようと思います。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。今日から始まる1週間が皆様にとって最良でありますように。